それでは礼拝の備えの賛美歌を歌います。本日は賛美歌21を使用いたします。それではお座りのまま303番を歌います。 ただいまより本日の礼拝を始めます。主を尋ね求めよ、見出し得るときに、呼び求めよ、近くにいますうちに、主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。差し支えない方は私いただきまして、正英26番を歌います。
Gloria, 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 Cici Domini. Gloria, 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 Seinal Reini.
父なる神様、受難節第五主日の礼拝を御前に捧げます。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によって祈ります。アーメン。主の祈りを捧げます。主の祈りは修法の開いていただきました左ページに出ております。または前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を愛めさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と使えとは限りなく何時のもあればなり。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌集93の 4A でございます。 それでは使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に向かい、三日目に死人の内をよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の耳に座したまえり、あちこより鍛えて、懸命のことを責めるのことを裁かれたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の広がり、聖霊の交わり、罪の許し、体の蘇り、教えの命を信ず。アーメン。
賛美歌557番を歌います。失礼しました。
座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。
在天の父なる神様、ようやく春の訪れを実感できるようになりましたが、この朝も健康を与えられ、高野原教会の兄弟姉妹たちと共に手術礼拝に招かれ、静かにあなたの御声を聞き賛美できる幸いを深く感謝いたします。また過ぎましたこの一週間の時として、あなたの存在を忘れ身勝手な立ち振る舞いをいたしましたことを懺悔いたします。本日は本年度最後の礼拝となりますが、この1年間の主の導きを感謝いたします。また先週は教会総会が開かれ、教会の進むべき道についてさまざまな意見が交わされましたが、4月の教会総会2に向けた教会員が心を一つにして新年度の進むべき道を見出せますよう、そしてこの地における伝道がさらに前進しますよう祈ります。今日の礼拝の後、青年会と壮年会の総会が開かれます。工藤伝道師と渡辺新学生が結婚され、牧会の道に進まれましたが、お二人の前途が祝福されますよう、そしてお二人がこの教会でまかれた種が新年度の青年会活動にさらに大きく力づく育まれ実を結びますよう祈ります。また教会員の高齢化の進行とともに、壮年会の役割の重要性が増大しております。多忙な壮年会諸経がそれぞれの立場でどのように教会の奉仕活動に関われるのか、本日の総会の中で進むべき道があなたから示されるよう祈ります。今週火曜日から木曜日にかけて恒例の奈良県伝道会スプリングキャンプが開催されます。次の世代の信仰者を育てるこの行事が主にある喜びで満たされますよ、またご奉仕くださいますスタッフの皆さんの健康が守られますよう祈ります。先週の教会総会で本年度は直美会の活動が停止状態であることや、ご病気の方々に対する働きかけの状況が報告されました。これらの方々に対し主の慰めがありますよう祈ります。そして春の訪れとともに、お一人でも多くのご病気の方、ご高齢の方々が教会生活にお戻りになりますよう主の取りなしをお願いいたします。春は進学や就職、あるいは定年による退職と身の回りのさまざまな生活領域で人との出会い、別れと人生の節目を感じさせられますが、私たち一人一人が置かれた環境のもとにあって信仰生活がさらに深まりますよう、レントの日々に主のお導きを祈ります。この言い尽くせぬ願いと感謝の祈りをこの場に集われましたお一人お一人の祈りに合わせ、尊き主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。それではご起立いただきまして、賛美歌458番を歌います。
恐るべきもの。
のようになし、あが主を貸し跡と仰ぎ見れば、力の泉は湧き手つきず、恵み深き主の御きず示され、
お座りください。聖書を朗読していただきます。本日の聖書の箇所は新約聖書179ページヨハネによる福音書7章37節から39節までです。その後遠藤牧師より乾いている人は来て飲みなさいという題で説教をしていただきます。
祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも、私のところへ来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。
あさってからスプリングキャンプという奈良県中の子どもたちが集まってくるキャンプが行われます。今回は75名小学生、中学生、高校生、それから約25人のスタッフが、集います。まあ、役柄上というか、今、新しい先生方に、奈良県の牧師が変わっていく中で、まあ、去年のことを体験した人が、あまりいないという中で、まあ、引き受けてしまったんですけれども、直前になってとんでもない役を引き受けてしまったと、まあ、後悔しています。いろんな手配、本当に忙しいというのが正直なところでした。ただ不思議なんですけれども、このキャンプ、なぜかその忙しいとかしんどいなと思う部分と、でも心のどこかでこうウキウキしているところ、 多分限界に近いような中で、しかしやはりそこに集ってくる子どもたちの顔が目に浮かぶと、この子たちがいつかその時のキャンプの思い出を持って、そして教会に通ってよかったなとか、あのキャンプでいい思い出があったなと思ってもらえる、まあ、そのようなことを思うと不思議と力が湧いてきました。そしてこのキャンプ、私はいつもテントでしたキャンプ、まあ、そういうのを思い出すんですけれども、いわゆるあえて私たちはわざわざ日頃の豊かな生活、水があり食べ物があり、そしていろんなものが揃っている家からわざわざそこから離れて不便な場所に行き、不便な生活をする、しかも今まで出会ったことのない人たちと共に生活をする、しかしその中に不思議な喜びがあります。今聖書で私たちが読んでいるのは狩り用の祭り、これは狩り小屋の祭り、当時の人たちがかつてエジプトから先祖たちが出てくるときにまともな家がなかった、まともに住んで定住して安定したその家がなかった、その人たちがかつて自分たちの先祖が負ったその苦しみ、仮の粗末な住まい、そこに住んでいろんな事柄に不便を感じた、それをあえて毎年季節の一つの時期にわざわざ家を出て、そしてもしくは家の中にわざわざ仮の小屋を建てるという、そこで一週間を過ごすという祭りをしています。ですから私はもしかするとキャンプをする中で、私たちは自分の家から離れ普通よりも不便な生活をする中で、しかしその中でこそ私たちを日頃から支え助けてくださっている神様と出会う、そのことができるのではないか、そんなことを感じております。そして今日の聖書の箇所はその狩り用の祭りのクライマックスにあたります。前にも申しましたけれども、その粗末な小屋を建て、人々はそこで生活をします。そして祭りのその最後の時にユダヤの人たちが各地から集まってきて、そして二つの出来事を成していきます。一つは日本のお水取りと少しこう共通しているのかなと思うのですけれども、もともとこの祭りは雨乞いの祭りでした。ですからエルサレム神殿の地下にあるシュロアムの池という、その池の、まあ、私たちの感覚からするともう井戸のような、その地上の池というよりはもっと地下の井戸の底の底の底を掘っていたところにやっとこう水が出てくる、その井戸の下のようなところまでその祭司が降りていって、そしてそこで命の水を汲んで、そして神殿の上で待っている人たちのところにその水をこう運んでいく、水を運ぶときに以前紹介しましたマイムマイムという曲がありましたけれども、喜びを持って救いの井戸から水を汲むと、その井戸から汲んだ水を人々は喜びを持って、そしてそこから水を汲むというその喜びの歌を歌いながら、地下のようなその底の深くの水をこう上の方に持って上がる、そしてその持ってきた水を祭壇の上に捧げます。そこには二つの器があって、一つはブドウ酒用の器、そしてもう一つがその底から汲んできた水をそこに捧げ、人々は詩編を歌う、そして神様にこの水のない地域で雨、水の恵みが私たちのところにありますようにという。このことを人々は、この水越の祭りの最後の日のクライマックスの、一つ目の出来事として、祝っていました。この時には大きな角笛が鳴らされ、またこの後に行われる火の儀式の中ではシンバルやラッパ、楽器が奏でられる。かなり派手な音の鳴る そういうお祭りでありました。後半部分では二つ目の出来事、それは火の祭りでした。カリオの祭りはできるだけ光を遮るということをしていました。ですから普段神様から与えられている光の恵みをあえて遮ってしまう。そして真っ暗になったその中で人々はその地下からの水を待って、その水の祭りをして、その後に今度は祭壇、その神殿にあったはしごに登ってそこに火を灯す。町中の人がその火を見る。神様から与えられた光がずっと遮られていた、その暗い生活をしていた人々が地下から水、命の水を汲んできて、そしてその後に神様からの光が一人一人に必ず見えるところで与えられるという。そこで人々は歌を歌い、楽器を鳴らし、また神を賛美する詩篇を歌いました。これが水越しの、当時の水越しの祭りで行われていたちょうどクライマックスですから、イスラエル中の一番たくさん人が集まる祭りの中、そしてシンバルや楽器や人々の賛美の声がこうわーっとなっているような、その時にイエスが語られました。ですからイエスは小声で、くぐもった声で言ったのではなくて、ここに書かれ、37節に書かれているように大声で言われました。そうしないと人々の注目を得ることもできないし、まず聞こえない。とても賑やかなそういう音がして、人々は、その祭りに酔っている。そのような時にイエスは大声で、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。祭りのクライマックスの時、イエスが語った言葉、それは乾いている人は誰でも私のところに来て、そして飲みなさい。乾くということ。これはこれまでに、してきましたヨハネによる福音書の4章で、サマリアの女性、人目を避けて井戸に水を正午頃に汲みに来たサマリアの女性、彼女はイエスと出会い、そして毎日人目を避けて一番暑い時に嫌な水汲みをしていた。その女性がイエスと出会うことによって、もう水を汲みに来なくてもいい。そしてイエスにこの人が頼んだのは、もう乾くことがないようにという祈りでした。毎日毎日乾き、そしてその乾きの中でこの女性は井戸にやってきた。大変な仕事をしていた。しかしイエスとの出会いの中から、もう乾かなくてもいい、その井戸を汲む以上の大切なものをイエスから与えられた。そのことは4章に出てきました。そしてこの後の、だいぶ先になりますけれども、十字架のところで、イエスが十字架のその死のところで語った言葉、ヨハネの19章には、十字架にかけられたイエスが、イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、 イエスの口元に差し出した。イエスはこのブドウ酒を受けると、成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。イエスが亡くなるその場面、四つの福音書はそれぞれ、少しずつ違った描き方をしていますが、ヨハネによる福音書で特徴なのは、乾くという言葉。イエスがその十字架の苦しみの中、そしてもうその最後の息が取られようとしているときにイエスが語ったのは、乾くという言葉でした。乾くイエスに兵士たちがブドウ酒を含ませた。そのものを口元に差し出す。これは実は詩編に書かれた一つの、まあ、苦しみの歌。神様に救いを求める歌の中で、この言葉、同じような言葉が書かれています。そこには、神よ、私に答えてください。私の魂に近づき、贖い、敵から解放してください。私が受けているあざけりを、恥を、屈辱をあなたはよくご存知です。私を苦しめる者はすべて見前にいます。あざけりに心を打ち砕かれ、私は無力になりました。望んでいた同情は得られず、慰めてくれる人も見出せません。人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとします。詩編の祈りは、神に救いを求め、そして敵に囲まれる中で祈った祈り。しかし慰めてくれる人を見つけられず、苦いものを食べさせようとし、乾いている私に酢を飲ませる。これは当時の人たちの悲しみの表現でありました。誰一人自分の周りで助けてくれる人のいない、その苦しみをこの詩編は歌っています。そして詩編はその苦しみの中から最後に、私は癒しめられ、苦痛の中にあります。神よ、私を高く上げ、救ってください。今、苦しみの中にある私、あざけりの中にある私、誰一人自分をまともに見てくれない、その苦しみの中にある私。この苦しみの中から私はあなたに祈り願います。私を救ってください。イエスが十字架の最後に残された乾くという言葉、そしてその後に酢を飲まされた。ここには苦しみの究極の中にある人々がそれでもなお神に救いを求める、主よ私を救ってくださいという祈りが込められていました。この祈りについて実は、ホサナという言葉、神を救ってくださいという言葉、これは次週もう一度取り上げますけれども、苦しみの中で人々はそれでもなお神を救ってください、ですからこの乾くという言葉、ただ喉が渇いているだけではありません。むしろヨハネの福音書が書かれた90年、もうイエスの十字架の出来事が起こったそのだいぶ後に乾く、そして乾いている人にイエスが命の水を与えられる、当時の人々にとっては十字架でイエスが乾かれた、しかしその後に命の水が私たち一人一人に川のように注がれる、そのことを人々は感じながら読んでいたのではないかと思うのです。そして聖書に書いてある通り、その乾いた人は 私のところに来て飲めと。井戸に行って飲みなさいとか、神殿に行って飲みなさいというのではなくて、私のところに来て、私を通して、私からその水を飲みなさいと語っています。ですから、乾いている人、そのただの渇きではなくて、十字架の上のイエスのその苦しみを味わう。詩篇が語っているその苦しみを味わう中でいる人たちは、私を通してその命の水を飲みなさい。これがイエスがそこで語ったこと、そしてそれを書き直したヨハネが意図していることではないかと思うのです。そしてどのような水が流れて出るのか、イエスを通して水を飲む私たちにはどのような水が与えられるのだろうか、そのことが次のところで書かれています。そして そこには信じる者、そのイエスを信じる者に与えられるその命の水はどのようなものなのか、元の言葉を見てみると、この言葉、人の内からという言葉は、腹とかですね、体とか、むしろこう母体、お母さんのお腹の中、そういう、事柄を表す言葉が使われています。ですから、何か精神的な、その水がその人から流れるということよりも、その体の中の袋を突き破って、そこからこう溢れるような、水が出てくる。ある人はイエスが十字架の中で、十字架の後降ろされて脇腹を刺され、そこから血と水が流れ出たと語られる聖書の箇所を引用して、その体の中から、母体や腹の中から水が流れる、それは十字架のイエスがそこに降ろされた後に、そこから血と水が流れ出て、そして私たちはその血と水が象徴しているブドウ酒、そして洗礼の水をイエスの体から湧き出た。イエスがその命をかけて私たち一人一人にその血と水を与えてくださった。それを感じて、その水、その血を私たちは受け取る。ですから、イエスがその人の内から生きた水が川となって流れ出る。その水は井戸から出てきた水、ただそのあたりの水道から出てくる水というのではなくて、イエスがその生涯をかけて人々に尽きない命の源として、乾くことのない命の源としての水を与えようとした。そしてその水は川となって流れ出る。これも旧約聖書の中に、その川から命の水が流れ出るというところがいくつかあります。この教会が持っている、この川の流れるところという解放の元になったエゼキエル書、そこには川が流れていくところでは、どこでも群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この川が流れるところでは水がきれいになるからである。この川が流れるところではすべてのものが生き返る。神様から流れる、聖女から流れていく川、そこから流れる水によってすべてのものが生き返るような力を得ることができる。また別のところでは、終末の時に川のように命の水が流れ出るということが書かれています。ゼカリア書というところ14章には、主の日が来る、主の日、終わりの日が来る、かすめ取られたあなたのものがあなたの中で分けられる日がやってくる、そしてその日には夕べになっても光があり、エルサレムから 命の水が湧き入れ、夏も冬もその水が流れ続ける。エルサレムを攻めたあらゆる国々から残った者たちが年ごとに登ってきて、万軍の主なる王を礼拝し、カリオの祭りを祝う。地上の所属の中でエルサレムに登って万軍の主なる王を礼拝しようとしない者には雨が与えられない。ゼカリア書は主の日、終わりの日がやってくるとき、夕べになっても光がある、その光が絶えることがないということ、そしてエルサレムから命の水が湧き入れ、夏も冬も流れ続ける。エルサレムの人々にとって水が夏も冬も流れ続ける、そのようなことはありませんでした。しかしその主がやってくるときにはそのようなことが起こる。そしてカリオの祭りを、国々から散らばされた人々が集まってきて祝う。カリオの祭りを祝わない人には雨が与えられない。そしてその中で、その日、主の日には万軍の主の神殿にもはや商人はいなくなると書かれています。イエスがカリオの祭りを来る前に、他の聖書の箇所では、神殿での商人を追い払うというところが出てきます。旧約聖書に描かれている救いの時に起こる一つ一つの出来事、カリオの祭りが象徴している夜になっても光が絶やされることがなく、そしてエルサレムの神殿にいるイエスから命の水が湧き出る。そして神殿で人々の救いを売っていた商人はいなくなる。命の水が川となって流れている。その救いの時に行われる出来事。苦しみの中にある人、乾いている人は来て飲みなさい。そしてその人にとって旧約で約束されているイエスの生きた水が、そのイエスの体を破って血と水が流れ出たように、一人一人のためにその血をから私たちの新しい命の水が流れ出る。最後のところで、ヨハネの仲介のような形で、ご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われた。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからであると仲介のような形で言葉が続けられています。祭りの終わりの時に人々に語った。乾いている人、私のところ、私を通して命の水を飲めと語ったそのイエスはまだ栄光を受けていない。霊がまだ下っていない。一体どういうことなんだろうか。これもやはり聖書の書かれた出来事、その時間的なズレ。多分ヨハネによる福音書の著者は、霊が下るということを十字架の出来事に結びつけていますから、十字架の出来事が起こるまではまだその霊が下っていなかった。そのことをここで語っている。しかし、この聖書を読む私たちは、イエスの十字架が起こった後、この事柄を読んでいるわけです。ですから、イエスの十字架があって、そして 私たちがその十字架の事柄を知ってもう一度この聖書を読むとき、もうすでに霊はイエスの上にも、そしてまたイエスを信じる者の上にすでに下って注がれていますと。イエスの十字架を思い起こし、そしてイエスが生きたその生涯を思い起こす中で、私たちがイエスがその体を通して、その魂を通して私たちに分かち合おうとされたその命の水、聖書に霊がまだ下っていなかったから今私たちに霊がない、そうではなくて、十字架の後に私たちはイエスを信じる中でその霊を受ける。霊というのはイエスの、神様の息、神様の息が私たちの中で働いておられる。カリオのお祭りのその終わりの時、イエスが人々に大声で語り、そしてこれから十字架への道を少し暗示する中で、信じて、そして乾くものは私を通して飲みなさい、終わりの日に約束されていたような生きた水、乾くことのない水、そして蘇りの水があなた方のところに注がれる、そのことをここで暗示し、そしてただ霊がまだ下っていないと書かれているように、これからの十字架への道のりをさらに私たちは注目して読んでいかなければならない、そのことをヨハネは語っていると思うのです。そして私たちが聖書を読むとき、乾いて疲れて苦しみの中にあるとき、自らの体を通して魂を通して私たち一人一人にその命の水を分かち合われたイエスの力が、そしてカリオのお祭りで灯される希望の光が私たち一人一人にも注がれていることを信じて、この日々を歩んでいきたいと願うのです。お祈りをします。カリオの祭りのクライマックスの時に、神様、あなたは主イエスの口を通して、乾いているものは誰でも私のもとに来て、そして私を通して命の水を飲むことを勧めておられます。どうか私たちが喉が渇く、体の渇き、そしてむしろその心、魂が渇くときに、どうかこの御言葉を私たち一人一人に備えてください。そしてあなたの前にひざまずき、あなたに許しを請い、あなたに祈り、そしてあなたを信じるときに、どうか私たち一人一人に尽きない川の流れ、あなたよりの命の水を備えてください。聖餐のパンとブドウ酒が象徴している、また洗礼の水が象徴している、あなたよりのその体と、そして救いの命の水をどうか私たちが実感しながら受け取り、そしてその中から新たな命を得ることができますように導きを与えてください。この祈りを集まりました、お一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは可能な方はご起立いただきまして賛美歌404番を歌います。
我が魂も汲み取り命に変えいけり余すまし水飲むままに渇きを知らぬ身となりぬ月ぬめぐりは心の内に泉となりて湧き合う雨つまし水受けずして杉に枯れたる一草の栄えの花はいかで咲くべき注げ命のまし水をアーメン。
どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
信仰の群れの中にありながら心の渇きを訴えるものです。どうぞ尽きることのないあなたからの水をいただいて、元気になって喜んで日常の生活の中に出かけていくことができますように。そして家族や隣人と分かち合うことができますように、帰りに与えてください。今捧げましたものを清めて、あなたの御用のためにお使いください。この小さな祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。誕生者の方がおられますので、お祈りしたいと思います。3月25日が西岡智弘さん、今日ですね。それから石橋美智子さん、 月、はい、26日です。お二人のためにお祈りします。神様、この今日この日はケアする兄弟である西岡智博さんがあなたよりの尊い命を受けたその日であります。どうか西岡君のその信仰の歩み、学校の学びの歩みがどうかあなたによって恵みと祝福で満たされますように導いてください。西岡君は青年会のリーダーとしてこの一年間その重たい荷物を持って担って歩んでくださいました。またひまわりグループでは子どもたちを愛し、子どもたちから本当に愛される素晴らしい導き手の技を成してくださいました。とかその歩みがこれからもあなたの守りと祝福のうちにありますように。遠くその家族から離れて住んでいるその日々がどうかあなたによって祝福とお守りに満ちたものとなりますように導きを与えてください。また敬愛する姉妹である石橋美智子さんがこの週にあなたより尊い命を得たこの週でを覚えて祈っています。どうか美智子さんのその日々の歩み、そして信仰の歩みをあなたが守り導いてください。美智子さんもまたその生まれた家のご家族から遠く離れてこの地でご主人や家族に囲まれて過ごしています。どうかその歩みの中であなたの豊かな恵みと祝福がありますように。クリスマスで洗礼を受けられましたその時の喜びがどうかこれからもおさむさんとのお二人の歩みの中でその喜びがますますあなたの祝福に満ちた喜びとなりますように導きを与えてください。この祈りをここに集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それでは、3月25日の、西岡、智博さん後ろの上のところにいます。おめでとうございます。それから3月26日、石橋美智子さん、この前のところ、おめでとうございます。以上です。
牧会報告をいたします。お手元の修法に沿ってご説明いたします。本日の集会ですが、この後、コーヒーアワーが会堂で行われます。聖歌隊の練習が2階で、壮年会の礼会がコーヒーアワーの後、地下室で、壮年会の礼会が会堂で行われます。今週の行事予定ですが、奈良県伝道会スプリングキャンプ、先ほど遠藤先生も言われましたけども、27日から29日まであります。街道清掃は婦人会壮年会のご奉仕、松崎さんご夫妻、藤井さん、宮崎さん担当しています。ありがとうございます。入門講座が30日午前10時半から開催されます。遠藤先生のご予定ですけども、先ほどの話のようにこの27から29日まではスプリングキャンプ、それから30日の午後が面会日でございます。次週手術の礼拝は4月1日、ホサナ主よどうかお救いくださいという題で遠藤先生から説教いただきます。この日は新しい役員の就任式と手術教師の就任式が行われます。礼拝後の集会ですが、聖歌隊練習新旧合同役員会が1時からということでございます。集会行事予定は、専属木曜日、生産幽霊杯ということで、5日、木曜日の7時半から行われます。で、翌日の受難日、総天祈祷会は4月6日朝7時から行われます。イースター生産礼拝は4月8日日曜日です。その他のお知らせ事項、レベルの裏になるんですが、聖書講座番頭会は春休みとなりまして、4月11日から開催予定となります。以上でございます。
総会のことについて、少しだけ、紹介しておきます。そこに、州法に書かれている、まあ、州法は、スペースが限られておりますので、そのような書き方をしておりますが、それぞれ、ご指摘を受けた、ところ、もしくは軸の、訂正等をした上で、これらの事柄が承認されています。それから、次週に、役員の就任式がありますけれども、新しい、3名の、西澤さん、辻さん、鍋島さんが、選ばれて、おります。どうぞ、この3人の方々を覚えて、お祈りを、捧げていただきたいと思います。それから、4番のところに書かれていますけれども、駐車場の決算のことについて随分、長い時間を、用いて、そしてまた、役員会の方で、もう一度、まあ、少しその事柄について話し合った上で、総会の2の方で皆さんにその事柄を、まあ、提示させていただくということに、しましたので、総会2の方で、その事柄もう一度皆さんと、協議をしたいと思っていますのでよろしくお願いします。それから、7番と8番、先日結婚式を挙げられました工藤、直子伝道師、そして渡辺圭一郎新学生、残念ですけれどもお二人を、丸太町教会に、送り出す、そのことを承認しました。そしてそれに伴って、新しく吉田茂新学生、今度の日曜日から、1年間、派遣新学生として、この教会に、派遣されますので、吉田新学生のことも覚えて、お迎えをする準備をしたいと願っています。それから、今度のスプリングキャンプで何人かの方に、大変な報酬をいただいたり、また、物をお借りしたり、することをお願いしています。ぜひご協力をよろしく、お願いします。また、ぜひこのキャンプが成功しますように皆さんお一人お一人覚えてお祈りいただければ幸いです。以上です。
それではご恒例のグリーティングをお隣の席の方としていただいて、それでは章詠29番を歌いまして祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
縁の御神も地にあるものも父子聖霊なる神を称えよ、とこしえまでも。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
あ、うん、タコタコいるタコいるタコいる
タコがいる。こんなタコ、メガネかけてるタコ。いいの。
今日は、
今日はマミちゃんの日。
山に連勝。ああ
、はい。
ああ、
やばい。しかし兄弟たちが祭りに登っていくとき、イエスご自身も人の。
もう一回やって。そうばっかりダメだよ。
大役たち。
あゆめ。シャイティング。
ちょっと待って
。なんか読むの。だからピアノ弾いたあかん。
おい。
ピアノ弾いたあかん。
バレエ習ってる？体柔らかい？ジャズダンス、やってみ。
Thank you. Oh, 皆さんどうぞよろしくお願いします。
Oh, oh, oh. 最後の一段を。 ナチュラルね。